とあるところで、教えてるんですけれどね。まあ、教鞭。まあ、何なんだろうな。いい年になると、まあ、これはしょうがないっていうことなのかもしれないんですけれどもね。後進の育成に携わるようになりますよね。10年ぐらい前に専門学校で、授業やろうっていうふうになった時はですね。まあ、自分が長く付き合ってる放送局に、いたディレクターだった人が、ラジオの、科目の担当の人で、ちょっとやってくんないっていうお話いただいたっていうのもあったんですけれど、やってたのが深夜放送だったので、もう40過ぎて深夜放送やるってなるとね、深夜放送って若者のイメージがありますでしょ。で、僕の番組の後は、もう本当普通のね、有名タレントさんによる深夜放送だったから、若い人に向けてのことも多少は考えなきゃいけないんじゃないかって、俺勝手に思って、勝手にっていうか、自分なりの正義感で思ってね。俺がやってる番組は大人向けの番組だったんだけれども、というか大人向け、大人を取りに行けよっていう、そういう、指示というかね、狙いがあった番組だったんだけど、その直後が、若者向けの番組だよな、深夜なんだからなっていうのもあって、またぎをきれいにするために自分も、若い人がね、前もってその番組から聞くかなっていう感じで、つけた時に何この人っていう風にならないように若者の感覚を理解したくて若者に触れ合うために専門学校での授業をやらせてもらうっていうことになって、まあそれはそういう目的があったんですけど、最近はまあもう何なんだろうね、言われたらね断る筋はねえなみたいなこともあっていろんなところに行くようになったんですけれども、お笑い系のね、授業に行ったんですよ。個人情報だから言わないですけど、有名なお笑いタレントの息子さんが言い出して、俺なんか緊張しちゃって、有名なっていうか、俺がちょっと世話になった人でもあるので、ちょっとあたたたたっていう風に思ってですね、無駄に緊張しちゃうっていうですね、もう俺子供の時からあなたのお父さん見てましたよみたいな、そういうことなんだけど、しかもね、大人になって、もう先生っていう風に下にね、つけずに呼ぶことはできなかったっていうような、そういう人ですよみたいなことだったんだけど、息子さんがね、いて、で、そういう、緊張の中、まあ、とはいえ、ね、教える立場なんだから、いっぱいいろいろね、やんなきゃなっていう。5月、6月とかですから、入ったばっかなんで、ちょっと厳しくいろんなことを教えてやってくれっていうことを言われたんで、じゃあまあね、演劇における発声練習であったり、体の作り方であったり、教えましょうっていうことで行って体操して、もうね、みんな運動やってないからね、全然柔軟体操とかもできないんだよね。こうやってこうやってって、腕立て伏せのやり方から、腹筋のやり方から、基礎代謝量ってのはこうなるから、こういうことをやんなきゃいけないんだよとかね、発声練習にしてもね、理屈からいろいろ教えて差し上げるわけですよ。ここでちょっとプロっぽいことを言うとですね、一番難しいのはあ行なんじゃなかろうかっていうふうに、長く、喋る仕事をしていると思うんですよね。余談ではあるんですけれど、例えば、何ぬねのにぬねのなぬねのなにねのなにぬのなにぬねっていうな行だったら、な行っていうのは必ず、何ぬねの一文字一文字、下ベロが前歯の後ろの上顎を一回必ず触るんですよ。何ぬねのって言ってね。わかりますよね。で、それが巻き舌で、後ろの方からベロってこうやるのがラ行で、ラリルレロリルレロラルレロラリね。で、もっと簡単なのは、一文字一文字をつぶ立たせることが非常に簡単なのは、ま行で、まみむめもみむめもまむめもまみめもまみむもまみむめっていうのは、ま行は必ず唇閉じるんですよね。だから、一文字一文字必ずその、下ベロが上顎を叩くとか、唇閉じるっていうことは、滑舌を良くするには非常に楽ちんなものなわけですよ。で、まあ、ハ行になると難しいのは、ハヒフヘホヒフヘホハフヘホハヒヘホハヒフホハヒフヘっていうのは、口の形のみならず、呼気を横隔膜で押し出すんだけど、それを、ハの 使う分出したらピタッて止めなきゃいけないんですね。これ止めることができないと、ハイウエオ、ヒウエオ、フエオアイ、ヘオアイ、ホワイウエになっちゃうんですよ。一文字出したらピタッと止めて、一文字出したらピタッと止める。それを横隔膜でできないと、ハイウエオ、ヒウエオ、ハフエオ、ハヒヘオ、ハヒフ、ホワイフヘっていう風にいかないんですよ。これはハ行がものすごく難しいところなんですよ。だからハ行とあと、サシスセソシスセソサっていう作業はシャシャシャシャシャっていう音が必ず乗っかるんで、作業とか波行ってのは難しいねっていう風に、若い頃は思ってたんですけど、一番難しいのはあ行なんじゃねえかって思い始めてきて。で、その、あ行がなぜ難しいのかっていうと、あ行は口の形だけで滑舌を明瞭にするものなんですよね。あいうえお、いうえおは、うえおあい、えおあい、うおあいうえ。これを、口の形を変えないと、あいえよ、いえよ、うえよ、いえよ、いえよ、いえよ、もう全然言えないんですよ。だから口の形をいかにはっきりと、あいうえお、あの口、いの口、うの口、えの口、えは下にね、っとこう、唇の両端を下に引っ張る。おはちょっと顎を前に出して、お、ね。驚く感じで、お、みたいな感じね。あいうえお、いうえおは、うえおあい、えおあい、うおあいうえ。口の形をはっきりしなきゃいけないから、顎がやたら疲れるんですよ。50過ぎると、あ行が一番疲れるってことで最近気づいてですね。まあ、筋肉がね、硬くなってるっていう、まあ、ことだとは思うんですけれども。まあ、そんなようなことを今日教えたわけですよ。で、大人数に教えるから、滑舌をやりましょうっつっても、それがもう5、60人いると、今日70人ぐらいいたのかな？一人ずつやってみなっていうことができないわけですよね。だけど一人ずつやんないと、そいつがどのぐらい滑舌がいけてるのかダメなのかっていうのを自分で客観的に聞くことさえもできないじゃないですか。俺が教える側として聞いて、あつらえたアドバイスをしてあげるっていうことができないのみならず、自分が、本人が自分の声を単独で聞くことさえもできない状況なわけですよ。だけどいろんなことを教えたいから、じゃあ自分たちで、みんなで声を出してる時でも自分の声がなるだけ聞こえるような技をじゃあ教えてあげようっつって、これボイストレーナーのね、人のホームページで書いてあって、あ、なるほどと思って、これ確かに俺もやったことあると思ったんだけど、まあ、あぐらかいてやるんですけど、右手のひらで、右の耳たぶをちょっと立てるわけですよね。耳を立てる、なんだろうな、よく聞くみたいな感じにするわけですよ。何って遠くの話を聞こうとするときに耳たぶをバッと前押し倒す。その分反響がね、より耳に入ってきますから、走るとき動くときに邪魔だから耳が倒れてるわけですよ。後ろの方にね。だけどまあ反響して集音する、アンテナ、パラボラアンテナみたいなシステムと全く同じですよね。で、それを、手を添えることで、手を添えて耳たぶを持ち上げることで、その手にも大きな耳たぶのアンテナの役割をしてもらおうと、集音装置になってもらおうということで手を上げる。だけど、自分の口から発せられてるのは前に向かってる。だから、部屋の中で反響して帰ってくるものしか、その手のひらを添えたところで耳には返ってこないので、みんなの声に、埋没してしまって、それでは聞こえない。ので、これボイストレーナーのページに書いてあって、なるほどと思ったんだけど、その耳たぶを持ち上げた耳手の肘を前に出してちょっと内側にやるんですよ。そうするとたったこれだけのことなのにその肘に反射して耳に大きく返ってくるんですよね。自分の声が聞こえる。これはなかなかいいぞっていう風に演劇の稽古中に自分で見出して大人数に教えるときには必ず教えてるんですけど、専門学校で教えるときにはこれなかなか理解して、あ、いい、あ、これはいいわってみんなでね、あ、いいなで両手でやったらより聞こえるみたいな感じで、でも両手でやると大きく聞こえすぎて、自分が声でかくなったような気がするから、音量を見誤る可能性が高いからおやめなさいって言って片手だけにさせているんですけれどもね。専門学校だったら普通に伝わるんですよ。お笑いのプロダクションの生徒っていうのはやっぱバカが多いんですかね。俺もうね、今日何なんだと思ったんだけど、耳たぶを右手で前にこう倒してより自分の声を前から聞きやすくしろっていう風にやってんのに、今日教えた70何人のうちの半分ぐらいがその耳たぶを前に起こさないで右手で耳たぶを塞いでましたね。もうこいつバカなんじゃないかと思って、お前何塞いでんだよバカとかって言ってんだけど、わかんないんだよね。 で、もう一回じゃあやってみーつって、せーので息を吸って、せーの、しーって、はい、吸い込んで、つって、じゃあ、濁音やってみようか、つって。ギャギギュギャギョギギュギャギョギャギョギャギョギャギギュ。だから耳塞ぐなよ塞ぐなよ、お前らって。何度言っても同じことやってる。もうバカなんだなと思って。俺もう笑っちゃったな。お前らなん、どんだけバカなんだとかって言って、その授業の最後に、ちょっとお前ら今から大きな声で、耳は塞いだら聞こえませんって言えなんかって言って、せーのとか、耳は塞いだら聞こえませんよし、今日は終わりお疲れとかって、お疲れありがとうございましたって意味わかんない。なんだこの授業とか。耳は聞くものですとかいうことも言わせたりして、こいつらバカだと思って、笑っちゃったなぁ。もう一個俺がこいつらダメなんじゃないかって思ったのが、大人数で腕立て伏せ、背筋、腹筋はできるからまだいいんだけど、ジャンピングスクワットをやろうっていうことになってね。まあ、ヒンズースクワット百何十回やってりゃいいんだけど、時間食うから、ジャンピングスクワットで結構過酷なやつをやって、ちょっと軽く筋肉痛でもなりなさいみたいなことでジャンピングスクワットをやる。だけど、体弱いやつって、どこに飛べ、斜めに飛んでっちゃったりするんだよね。何しろ全身に力入れて飛べっつって言う、やるんだけど、右足の利き足の方が力が強く入っちゃって、左側にガーンって飛んでっちゃったりするような、そういうやつがたまにいたりするのよ。危ないからね。だから、半分でやるってことにしようっていう風にして、半分は見てる、半分が、で、じゃあどうやって分けるかつって、まあ、めんどくせえから、じゃあ誕生月が奇数のメンバーから先やろうつって。で、そうやって半分に分けようとか、半分になるかどうか分かんないけどねって言ってやったんだけど、そしたら、何人かが、奇数って、1、4、5、違うよなんだよ奇数って1、4、5ってなんだよそれおちょっとお前奇数もわかんねえのかよってすいませんとか奇数偶数の奇数だよとかっていや奇数とか素数とかなんかいろいろあるじゃないですかと言われてもう面白かったですよ。素数好き生まれのやつが先にやることにしようとか、そんなめんどくさいこと言うわけねえだろうと。バカなんじゃないのって、もうね、思いましたね。お送りいたしましょう。宮川まさるの松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。
母音の君ではアンサムファイル、痛い気な子供が好き、毛も生え揃わない、甘い匂いがする。
ビタミセにて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。